皆様こんにちは。Azure サイトリカバリーで実現する DR とクラウドへの移行ということで、45分ほどお時間をいただきます。よろしくお願いします。まずはじめに、すみません、自己紹介させてください。私恵比須田正彦と申しまして、マイクロソフトさんの MVP いただいてたりですとか、ちょっと本書かせていただいたりですとか、あと Twitter、Facebook、あとウェブサイト等々やっておりますので、興味がある方ちょっとフォローいただいたりコメントいただけると嬉しいです。でこの恵比須田っていう名字がですね、非常に読めない、わからないっていうのがありますので、ちょっとまずデモからですねいきたいと思うんですが、はい、これで恵比須田と打ちますと出てきます。ちゃんと入ってます。あとですね、くるみ、これ恵比寿っていう漢字使ってるんですね。あと、きゅうりとかですね。あとはですね、あぐらとかですね。知ってましたか？私はこのプレゼンをするにあたってちょっと辞書で調べてみました。はい。ちょっとだけ笑っていただきましたね。ありがとうございます。ちょっと面白い感じで今日はやりたいなと思ってますので、失笑ください。よろしくお願いします。はい。まずはじめにちょっと弊社の紹介させてください。弊社はですね、日本ビジネスシステムズ、略して JBS と呼ばれておりますけれども、マイクロソフトさんのソリューションを中心に、いろんなサードパーティー様の製品ですとか組み合わせていろいろやってる会社です。でコンピテンシーのアワードですとかパートナーアワードとかですね、いただいたりもしているような会社です。これはちょっとあまり興味ないと思いますので、次行きましょう。はい。まずはじめに皆さんにですね、質問をさせていただきたいと思います。名前にも DR とか入れてましたので、その辺の話なんだろうなと、興味がある方が来ていただいていると思うんですが、組織にですね、存在するシステムのうちのどの程度が災害対策をなされているか、拠点が潰れてもですね、ちゃんとリストアするなり、そのまま切り替わるようなりできているか、ほとんどできているよっていう組織の方、手を挙げていただいてよろしいですか。バッチリだと。あ、1名、2名いらっしゃいますね。すごいですね。なのにこのセッション来ていただいたということで、ありがとうございます。素晴らしいですね。ほぼ手上がらないのが実際のところだと思います。重要なやつだけやってるよっていう組織の方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。ちょっとだけ、10、20、1割ぐらいですかね。やりたいんだけど実はできてないんだよねっていう方、手挙げてみていただいていいですか。はい、半分ぐらいですかね。そうだと思います。結構いろいろお金もかかれば、技術的にも難しければ、どうやったらできるんだろうか、やんなきゃいけないの分かってるんだけどですよね。はい。何かこう大きな災害が起こらないといいなと祈りながらっていうところだと思います。ですね。結構なされてる方、重要なシステムでも全て出ますね。なされてるっていう方いらっしゃいましたけれども、実際の切り替えた時のその手順、本当に切り替えるって稀というか、ないのが望ましいんですが、あった時に本当に切り替わるのかって、その切り替え手順ですとか、それは自信を持って大丈夫か、そこまで大丈夫だぞっていう方いらっしゃいますか。重要なシステムでもですね。ゼロになりましたね。はい、今日はじゃあ聞いていただく価値があるかなと思いますので、ありがとうございます。はい。であと、切り替えの試験定期的に実施とかですね、この辺までされてるところありますか。年に1回でもやってますよ、予行練習みたいな。お、すごい、 3、4人、もう素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、やっぱできるといいですよね。だから難しいのが実際だと思います。切り替えたら最後戻ってくるのかなみたいなところもあると思います。うなずかれてる方が多いのがすごく嬉しいんですけど、今日はその話ですので、ぜひ注目していただければと思います。あと、体系にもちゃんと方針当ててるかとか、そういうのもありますね。結構難しかったりします、 DR の組み方によっては。その辺もクリアするようなソリューションですね。はい、もうスタイルを出してますので分かってると思いますが、 Azure サイトリカバリー、これでですね、安くできます。もちろんお金かければいくらでもできるっていうのはあると思います。ちゃんと対比系のサイト用意して、太い線を用意して、高価なストレージでレプリケンするですとか、ちゃんとお金をかけて設計して、個別にシステムごとに切り替えはこう、戻すのはこうやればできますね。でもそれはやっぱ大変ですよね。どれだけこう投資対効果といいますか、それがあるのか、万が一の時のためにどこまでかけるのか、非常に難しい課題だと思います。それを安価にできるっていうところがポイントの Azure サイトリカバリーですね。Azure プライシングカリキュレーターというですね、ものが公開されておりまして、その中で、いくらですよっていうのがですね、大体の目安で分かるんですけれども、Azure サイトリカバリーっていうのが、この、今回ご紹介するものですけれども、すいません。よいしょ。5大 まあ、アジュールに保護する下の方ですね。で、いくと、5台で1万3770円ぐらいだよと。これ、月の値段ですけれども、5台で1万3000円って、こう、めちゃくちゃ安いですよね。既存のソリューションから考えると信じられない低価格と。これが売りですね。で、まあ、もちろん、でもその値段だけでは実はですね、なくてですね、他にもお金かかります。まあ、そこは商売ですので、あれですけども。ストレージの容量かかってきます。もちろん保護したら、大きければ大きいほどお金取られる当たり前の話ですけれども、それもこれ今、10テラで出してますけれども、10テラで2万4786円みたいな。これ月の値段ですけれども、っていうと、その1台あたり、まあ何ギガぐらいあるか、何テラあるかっていうところもありますけれども、まあ1台 DR、何か起きた時にちゃんと切り替えられるよっていう安心感を得るのに、月まあ5000円とか1万円ぐらいあれば、大抵のシステム、1台あたりですね、持っていけるよという、そういう、この価格感ですね。これが非常に衝撃的なところかなと思います。はい。本日お伝えしたいのはですね、この Azure サイトリカバリーのまあ内容のところと、あと、やっぱりちょっとですね、実装するときには、やっぱここ気をつけてねとかいろいろありますので、その実装のヒント、そしてあと弊社のですね、そこに対するサービス、この3つをですね、お伝えしたいと思います。もうお伝えしたと思うんですが、今日の朝一番の Azure サイトリカバリーのセッションに参加された方、どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。半分ぐらいですね。はい、ありがとうございます。一番左のところ、マイクロソフトの方の方でかなりどうやってインストールするのかみたいなですね、そのビデオを使って1から10までのこうデモみたいなものを見せていただけましたので、私のですね、喋る内容と、まあ、ほぼここは被っているという形で、事前に内容って共有してないので、苦しいところもありますが、まあ、でもちょっと私からの視点で伝えさせていただきたいと思います。はい、ですので、録画とかありますので、今日来られてて、朝のやつ見ていない方はですね、ぜひ見ていただくと、あ、こんなに簡単なんだっていうのを見ていただけると思います。はい、では行きましょう。Azure サイトリカバリー。これですね、構成要素としては、Windows サーバーの Hyper-V、そしてシステムセンターのバーチャルマシンマネージャー、そして Azure サイトリカバリーと、この3つで成り立っております。まあ、Windows サーバーはですね、皆さんお使いいただいていると思います。システムセンターのバーチャルマシンマネージャーをお使いいただいている方、手を挙げていただいてもよろしいですか。はい。3、4、そうですね。5、そのぐらいでしょうか。はい。まあ、というと皆さんちょっと真ん中のやつも入れなきゃいけないのかと、ちょっとがっかりみたいなところもあると思います。はい。でですね、VMware の方で基盤作ってるんだよねと、だから Hyper-V って言われたらうちの組織は対象外かなっていう、そういう状況の方いらっしゃいますか。はいはい、ちらほら、まあやはりそうですよね。はい、まあ今日は対象外なんですけど、すいません、帰っていただくのもあれなんですが、近い将来ですね、物理ですとか仮想含めて VMware の環境ですとかストリックスの環境ですとか、そういうものも含めて対象になると思われます。すみません、私マイクロソフトさんじゃないので確実なこと言えないんですが、もうこの技術を使ってあそこの会社買収したいのと、まあ、インマージって会社買収したんですけど、それの技術を使って物理でも VMware の環境でも、もちろん Hyper-V の環境でも Azure に持っていけるように全部しちゃうんだよねっていうのが、もう近い将来になるというのはもう見えてます。ですので今日の話はまあ、ちょっとポイントだけですね、すぐ適用できないねっていう話でも、じゃあダメだっていうんじゃなくてですね、あ、マイクロソフトはこういう方向でやってるんだなと、それを広げようとしてるんだなと、すると、うちの組織がクラウドを使って DR っていうのを考えるときに、どういういいところがあるんだろうかとかですね、どういう制限事項出てくるんだろうかみたいな、そういうところをちょっと思いながら聞いていただけるといいかなと思います。すべての組織に、やっぱり必要なことかなと思います。ではですね、ちょっと動作のところですね、朝 の, セッション出られた方、すいません、重複になるところありますけれども、もう一度復習の意味も兼ねてよろしくお願いします。まずはじめに、Hyper-V レプリカン。こちらですね、そこの説明からいきたいと思います。組織の中にサイトがあって、そこで Windows サーバーが動いてますというところですね。Hyper-V で動いていて、そしてセカンダリサイトがあって、 ハイパー V レプリカの機能を使って30秒、5分、15分、こういう形で複製をする、差分を送っていってこう同期を取る、こういうことができる機能がハイパー V レプリカの機能です。すみません、ちょっと上のところにシステムセンター VM って書いてありますけど、すみません、ここで入れるのは私間違えました。すみません、これいらないです。ハイパー V、 Windows サーバーの標準機能でこれができます。ですので DR 拠点はあるんだけど、まあハイパー V レプリカって使ってないよなと、でも仮想マシンあるよなっていう組織があればですね、そこではぜひこれちょっとテストからですねやっていただくと非常にいい機能ですので、標準機能ですごくいい機能です。あまり知られてないところもありますので、ぜひ使っていただくといいかと思います。でまあ、その複製は Windows 様ならできるんだよねというところなんですが、ここでその DR を考えていくわけですね。1拠点だと DR ってやっぱり事実上難しいわけです。で2拠点あればなんとかできるわけなんですが、この状態で、まあ、プライベートサイトが何か災害で使えなくなりました完全にという中で、じゃ切り替える、その手段はどこに持てばいいかというところが、まあ、ポイントになってきます。もちろんそれはセカンダリサイトの方に持てばいいんでしょうけど、でも一部のシステムだけ切り替わったりですとかっていう、そういうケースもあるかもしれないですね。どっちが今プライマリなのかとかですね、その障害のプライマリサイトが半分だけなんかちょっととかですね、状況によってはなんかちょっと複雑な状況になることもあると思います。ソリューションによってはその上のところでやっていて、こうその状況がこうだから今日はこのバッチで切り替えるんだとかですね、こうなってるからあそこのキャッシュをクリアしてから行かなきゃいけないとか、今どうそもそもこっちのシステムが落ちちゃってるからどういう状況なのかよくわからないぞとかってなるとですね、大災害があった時の切り替えですから、そこをちゃんと分かっている人間が状況を正確に把握して適切なプロシージャーでこう切り替えて事業を継続する、これができるかというと非常に難しいですよね。ですので切り替えの手順はなるべくシンプルに、そしてどっちが落ちたから切り替えの手順がどこにあってっていうようなのに依存しない場所にちゃんと確固たるものであるべきですね。でそこで登場するのが Azure サイトリカバリーのサイト間のコントロールの機能です。 Azure サイトリカバリーいくつかパターンがあるんですね。サイト間の切り替えをコントロールするっていうパターンが1パターンとしてあります。これですね、まあ、以前はハイパー V レプリカマネージャーっていうそういう名前だったんですが、ちょっと魅力的にどうなのっていう方もですね結構いらっしゃったんですけど、でも非常に重要なところだと思います。すでにサイト複数お持ちで切り替えの手順を置いてあるんだけど大丈夫なのかなって思ってる方、クラウドに置けば大丈夫です。 iPhone からでも、 iPhone って言ったらよくないですか、Windows Phone からでも、Windows Phone 日本じゃダメですもんね、すみません、Android とかでもですね、インターネットつながってる端末ならどこからでもこうポチポチとやればですね切り替わるということですので、災害の時でもこの手順でいいんだねと、これなら人でもできるよねと、これなら誰でもできるよね、そういう手順に収められる、これ非常にメリットがあるところだと思います。まあ、裏を返すとですね、簡単に切り替えられちゃうので、世界中のどこにいても会社の仕組みをこうポーンと切り替えられちゃうので、逆に言うとですねちょっと危ないんじゃないかみたいな発想される方もいると思います。そこはですねちゃんと証明書が入っているデバイスじゃないとダメですよとか、そういうセキュリティの面も考慮されてますので、そういう心配もなさらずですね、でそういうデバイス持ってる方にはちゃんと厚く、なんていうんですか、待遇良くすると、そういうところも含めてやっていただくといいのかなと思います。はい、ですね、で次のお話です。で、拠点が2個あったらそうできるのは分かったよという話なんです。でもうちにはこの DR 用の拠点を用意するって、またそのコストがかかって、そこの場所代があって、そこにサーバーを置くって言ったら、そのハードのメンテナンス、 OS のメンテナンス、パッチ当ててどうだこうだってすごくコストがかかってきますよね。でそれをクラウドにやっちゃえばいいんです。そうすれば待機系のサイトの方の構築とかメンテナンスっていうものから完全に解放されて、しかもクラウドですので使った分だけです。じゃあもういいや今はってなったら消せば0円ですね。で必要な時だけこう DR を構成する、そういうのができます。それがなぜできるのかというと、ハイパー V レプリカで持っていけるからなんですけど、ハイパー V レプリカで持っていけるのは Windows の、ごめんなさい、Microsoft Azure の方が Windows サーバーで動いてるからですね。ここら辺がそのマイクロソフトのクラウド OS ビジョンのいいところですね。はい、でクラウドに持っていけるんですよという話です。でこの2つの大きな形態があるんですが、まあ、今回ですね、今日お伝えしたいのは、こちらのクラウドに持っていく方の機能です。このポイントをいくつかお伝えしたいと思います。すでにコードで言ったところもありますが、まずですね、通常時はストレージの消費のみです。これが結局 VHDX ファイルなんですね。でこれがここにこうクラウドにピピピとインターネット回線越しに行きまして同居してくれてると差分で送ってる。使ってるのはストレージだけで仮想マシンはまだ作ってないんです。この状態では。なので先ほど料金表を見てもらいましたけど、Azure サイトリカバリーの料金と安かったですね。あれとストレージの料金と仮想マシンの料金いらないです。ですのでさっきの値段足した値段あのぐらいですよ。非常に安いです。これがまずコスト的にすごくいいところですね。そしてさらに素晴らしいと私が思うのはテストフェールオーバーですね。既存の環境には全く手を加えずに無影響で切り替えてみるっていうのができるんです。独立した環境で、これ仮想ネットワークとかそういうネットワークのバーチャリゼーションができているので独立させる、簡単にできるんですね。ストレージを複製して仮想マシンその時作ります。こう掛け合わせします。そしてくっつけて立ち上げる。そうすると Azure の上で本当に動くのか、そういうテストが非常に簡単にできる。その時にハードウェアがどうだこうだとか、そのそういうのは何もいらないですね。ボタン一つでポチッとやると立ち上がります。でテストして終わったら削除ってやると消えます。でまたストレージだけのその書きの上で戻るわけですね。この機能を使うと予行練習、これができます。これ非常に素晴らしい機能だと思います。そして計画フェールオーバー、本当に災害が起きて切り替えますよっていうのではない、そういう切り替え方もできるんです。そうですね、あのこちらで動いてますのでデータどんどん更新されてます。そして同期されている中で、じゃあちょっと切り替えるよと、じゃあお前落ちろと、最後の構文更新データ送れよと、で送って上がってくる。なのでデータのロスがない形で切り替えるっていうことができます。これがですね、考え方によってはですね、Azure へのマイグレーションになっているわけです。オンプレミスにサーバーがある。Azure にどうやってマイグレーションで持っていこうかなっていうときに、落として VHDX ファイルをこうインターネット回線越しにコピーして、時間かかりますよね。1時間、2時間、3時間、データ量によります。で、その後で手で仮想マシン作ってくっつけて立ち上げて、動きませんでした。じゃあ切り戻しです。みたいな話でやってると、いくら工数と時間があってもですね、ダメなわけです。ですので、テストフェイルオーバーであらかじめ動くなとなってから、テストして、そのものですね、VHDX 同じファイルですから、それで切り替える。ダウンタイム1分、2分です。そうすると、Azure 動かして大丈夫なのって、もうテストしました、大丈夫です。本番と本当に一緒のテストできてるのって、本番のデータそのものですと。その中で、Azure に切り替えました。こういうマイグレーションができるわけです。これ非常にいい機能だと思います。そしてですね、最後にフェールバックも可能です。逆に Azure に作った仮想マシンをオンプレミスに同期して落としてくるみたいなこともできます。あるいはあっち行ってこっち行って、そういうこともできます。なので今オンプレミスでちょっといっぱいサーバーを追加したい。でもちょっと今リソースの空きがない。じゃあ Azure で作っておいて。で戻してくるときでもそのダウンタイムどうするんだよって言ったら、じゃあこれでやりましょうと同期をしておいて、最後だけちょっとダウンタイム1分2分で切り替える。あるいはちょっとまた新しい要求があったから、ちょっとじゃああいつらは上に行っといてもらって、じゃあここで下やって増強してまた下ろして、今月はどういうふうに配置した方がいいよねみたいな、そういう本当にまさにハイブリッドな運用ができる、そういうソリューションでもあります。災害対策の文脈でですね、紹介が多いと思います。ですけれども私としてはハイブリッドクラウドのメリットを生かせる、しかもマイクロソフトの技術が同じなので互換性も含めてですね、こう切り替えられる、そういうところを体現している非常に素晴らしい、これぞハイブリッドクラウドというソリューションだなと思っております。はい、だいたい説明はさせていただきましたので、ちょっと実際の画面を見てもいただきたいと思います。 あ、さっきのやつが残ってますね、すいません。はい、はい、こちらがですね、あのマイクロソフト Azure の中の復旧サービス、Azure サイトリカバリーの画面です。今私の方で3つほど作ってるんですが、ここ見ていただくと場所東アジア、あ、ごめんなさい、東アジア、東アジア、東日本という形で、プレビューの時はですね、東アジアしかなかったんですが、さすがマイクロソフトさん、あの一般公開される時には日本のリージョンにも持ってきてくれました。私たち日本人は恵まれてるわけですね。近いところの方が同期とか早いですよね。日本の東日本、西日本のリージョンを選べますので、Azure サイトリカバリー非常に早く動きますよ。そして、これを押していきますと、ここにですね、手順が載ってます。私たちのような業者泣かせのこの5ステップですね。たったこれだけでできます。で、朝のセッションで見ていただくと、そのインストールの画面とかも見ていただけるんですけど、簡単すぎちゃってですね、ほとんど一本道です。ですので、皆様自身でももう今日からって言ってましたけど、今日から本当にできると思います。で、ぜひ試していただくといいと思います。無料のAzure のサブスクリプションで十分試せますので、いや、一回やっていただくと、あ、これはすごいぞと、いけるぞという感じになるのかなと思います。もちろん私たちに仕事いただいてもいいんですけど、はい。でですね、これで保護された項目をちょっと見ていきますと、クラウドっていうものが見えてきます。これは CVMM ご存知の方、まあ、あまりいらっしゃらないかもしれませんが、その中で作っているクラウドっていう概念です。で、そのクラウドの中で、まあ、このクラウドがですね、ちょっとテスト用なんですが、16個ほど保護していますという形ですね。はい、このように、ちゃんと保護済みっていうふうに並んでますけれども、どれが今保護されているのか。選択できるわけですね。全部とかじゃないですよ。このマシンは持ってく、あのマシンはいらない、ちゃんとした選択できます。追加も簡単ですね。仮想マシンの追加をクリックします。そうするとまだ保護されていない DR 構成になっていない仮想マシン出てきますので、好きなものを選べばいいと。よいしょ。で、 OS の種類を選ぶ。これ Windows、 あ、ごめんなさい、これ Windows じゃないですね、 Linux ですみたいな感じですね。で、 OK ボタンを押しますと、以上終了です。わかりますか、この簡単さが。これ革命的だと思うんですけど、仮想マシンなので上でアプリケーション何が載ってるかってあんまり関係ないですよね。複製するにおいては動くかどうかまたありますよ、後で話しますけど。でも仮想のいいところですね、ファイルを結局コピーしてるだけなので上に何載ってるか関係ないんですよ。ということは全ての仮想マシンが全く同じ手順で保護する、終了で DR 構成になるんです。削除も簡単です。よいしょ。どれをこの辺削除、あ、これダメだな、この辺を削除してみましょうか。あ、ごめんなさい、プロパティの画面に違いましたね。削除はですね、操作がまだ新しい機能なので慣れてないところありますが、よいしょ。これを選択してこの矢印じゃないところをクリックするという、そういう操作が必要です。皆さん気をつけてください。分かりづらいです。マイクロソフトさんに言っときましょう。はい、で、これ削除ですね。削除として、で、保護だけ削除にするのか、全部データも消すのか消さないのかっていう選択肢が出てきます。これを使うとですね、コピーした後で複製はなくすんだけど残したまま両方動いてますみたいな、そういうのもできたりします。で、これで保護の無効化ですね。で、これで DR おしまいです。これをすると同期も終わりますし、ストレージも消してくれますし、課金が止まるわけです。DR これするこれしない、非常に簡単なオペレーションで取捨選択できます。で、あと見ていただきたいのはこのテストフェールオーバーですね。よいしょ。テストフェールオーバーを今してますっていうのがあるんですが、このようにちょっと小さいですが、じゃあテストフェールできるかどうか確認して、仮想マシンをこれ作ってですね、で、クラウドに参加してネットワークをこう接続して、で、立ち上げます。で、ここでテストしてくださいというのが止まってくれるんです。で、この状態で、よいしょ、仮想マシンのところに行きますと、そのテストフェールオーバーをしているやつはここに出てくるわけですね。で、あとは仮想マシンを新しく自分で作ったのと同じ手順で接続をしていって、それがちゃんと動いてるのかなってテストをして、OK だったらそれでもうじゃあ大丈夫だと。じゃあ次は1年後みたいな感じですね。で、もしもこれでダメだったときには、 その構成あるいはその手順切り替え手順ですとか順番ですとかそういうところを工夫する必要が出てくる、事前に試せるというところです。で、事前に試すところに関しては、あ、ごめんなさい、切り替わってちゃんと動くかどうかですね、切り替える順番とかありますよね。データベースがあってアプリケーションサーバーがあってフロントエンドがあってしたら、まずデータベースから上げなさいとか、アクティブディレクトリーなんだ、ドメインコントローラーがまず言っとかないとダメですねってあると思います。で、その辺もちゃんと対応しております。よいしょ、復旧サービスの中に復旧計画っていうものがあります。よいしょ、で、この復旧計画を作って、この分かりますかね、グループが作れるんですね。これですと、あのシェアポイントサーバーのフロントエンドバックエンドの2大構成プラス、まあドメインコントローラーいりますよねというところで、まずドメインコントローラーを持ってきなさいと開始して、その次にフロントエンド、バックエンドのデータベースを起動して、そしてフロントエンドのデータベースを起動してと、こういう順番でやりなさいと、順番の制御もできます。でもこれだけだとその起動しただけなので、もうちょっとその起動した後にこれやんなきゃいけないんだよなってあると思います。そこはですね、きちんとここにスクリプトと、スクリプトっていうのがあります。ですのでパワーシェルですね、まあ、スクリプト Azure Automation と連携してます。スクリプトを使ってサーバーのあのサービスが上がりきったことを確認してから次行くぞみたいなのを書けます。何でも書けるんです。スクリプトに落とし込めないものもありますよね。もしかするとこう最後のところでなんかこうこのアドレスにアナウンスするとかですね、そういうのもあると思います。そのあたり手動アクションというのもありますので、こういうもので実行、この復旧プランを実行してやることをそこに全部まとめておけるという形になります。どうしよう、なかなか良さそうですかね、簡単そうかなと思っていただけたら幸いです。はい、で、 ASR の使い方、ちょっともう口頭に述べましたけれども、災害対策 DR、 これがもちろんメインです。ですがそれだけじゃないですね、テスト用途で使えます。本番サーバーをいじりたいんだけど、手順確立したいんだけど、同じ構成作るの大変ですよね。その時はハイパー V レプレイでコピーしましょう。オンプレミスにリソースがあったらオンプレミスでやればいいですね。あ、そのリソースないんだよねと、こんな大規模な大規模な環境だからサーバー用意しなきゃテストができない、だったら Azure でやればいいですね。その時にも使えます。で、 Azure に持っていくマイグレーションにも使えます。そしてクラウド間の移動、ハイブリッドクラウドにも使えるわけです。では、本日お伝えしたいことの2番目のところですね、実装のヒント周りをお伝えしたいと思います。これはちょっといやらしい話になります。ちょっとがっかりみたいな、さっきまで良かったのになみたいな感じになるかもしれませんが、まあちょっと現実なのでしょうがないですね。前提条件あります。まずバーチャルマシンマネージャーがいります。システムセンターバーチャルマシンマネージャー、まあ、手を挙げられなかった方が大ほとんどなので、それを買って、ライセンスも買ってですね、いただく必要があります。はい、ちょっとここはハードルが高いと言われているところですね。だ、私はあのシステムセンター大好きなので、なんで皆さんそんな使ってないんですかと、使いましょうよ、いいじゃないですかって思うんですけど、あの心理的ハードルはごめんなさい、高いと思います。はい、で、オンプレミスと Azure 間の保護、この Azure に持ってくって今日のメインの話ですね、をしようと思うと Windows サーバー 2012R2 が必要です。ですので、あ、 OS のバージョンはまだ1個前だぞと、2つ前だぞという形ですと、 Azure には現時点では持っていけないということになります。ああ、残念、まだ Windows サーバー 2000 上に R2 じゃないんだよなっていう感じの方、手を挙げてもらってよろしいですか。半分ぐらいですね。はい、バージョンアップしましょう。あの、すごく良くなっていますし、仮想マシンと基盤のところも切り離されてますよね。仮想マシンとファブリック、下のところと切り分けることによって、バージョンアップもダウンタイムなしでいけます。ですので、下の方はどんどんバージョンアップして、どんどんメリットを享受するのがいい時代になってきてると思います。マイクロソフトさん、どんどんどんどん機能いいのを追加してきてます。仮想マシンの上の方はユーザー影響出るので、そんなにいじれないよってあると思いますけど、影響を出さないで動かしながらバージョンアップするみたいなこともできるような技術がどんどん出てきてますので、基盤のいいところは、基盤の塔はどんどんバージョンアップするような運用を立て付けられると、こういうですねソリューションが出てきたときに、あ、クラウドを利用してこんなことできるんだ ていうのがいっぱい増えてきます。これからますますそうなっていくと思います。マイクロソフトさんのクラウドの変化のスピードすごいですよね。そのメリットを受けるためにはやっぱり私たちもついていく必要があります。ライセンス的にもかなりソフトウェアアシュアランスとかですね、バージョンアップできる権利まで含めて持ってるんだけどしてないってお客様ばかりですから、そこはもう上げていく、その時に安全に上げるような手法を確立しておく、バージョンアップ作業これからどんどんどんどん基盤は特にあると思います。そして、まあ、ちょっと残念だという方が多いかもしれない VMM ですが、システムセンター群8つコンポーネントがあります。そしてですね、これがスイートになってます。ですので今回の件を聞いてバーチャルマシンマネージャーかでも入れようかな、でもそれ DR のためだけに入れてその本当に投資対効果あるのかなというふうにですね悩まれる方多いと思うんですが、8つあります。 OS 展開するみたいなこともできますし、ウイルス対策マルウェア対策のものもついてますし、監視するものもついてます、バックアップのやつもついてます、自動化のやつもついてます、インシデント管理サービス管理のやつもついてます。ユーザーにセルフサービスでサービスを崩壊してそれを記録しながら裏では自動化の仕組みが動いて、水道ですから全部連携して動きます。ウイルス対策とかバックアップとか監視とか、まあ、少なくともこのあたりはどのサーバーでももうすでにお使いいただいているものがあると思います。システムセンターを使っていなくてもですね。ですけどマイクロソフトさんの戦略に乗っていった時のそのメリットをですね享受するんであれば、システムセンターもクラウド OS ビジョンの中核ですから、ここに乗っていって、まあ、次のバージョンアップの時にはじゃあウイルス対策もこれにしちゃおうかなと、バックアップもこうしていっちゃおうかなっていうと、トータルのライセンス的なメリットも出てきます。ですので私としてはぜひおすすめをするところです。はい、すいません。構成上の制限、これも結構あります。現時点ではですね、OS のディスクは 127GB 以下じゃないといけません。 C ドライブです、 OS が入っているディスク。なので OS とデータの方は分けて作る、これがマイクロソフトさんの思想なわけですね。昔から言われてました、ベストプラクティスだって。ですけど、まあどうでも作れたんですけど、やっぱこういうとこ出てきますね。言ってること聞いとくとこういうとこでちゃんと対応できるという感じです。でデータのディスクは1テラまでいきますので、まあそれなりに大丈夫かなと。ただあんまり大きいとまだダメですね。そういうのあります。でネットワークアダプターが1つだけっていう、その Azure の現時点 の、 あの大きな制限事項があります。これは現在はちょっとどうしようもないところがありますので、複数ある場合にはそれを選択する。場合によってはだから仮想マシンに関しては NIC を1つに構成しておくような、論理的には一つのネットワークに出るような構成で次のやつから作ろうかなっていう選択肢もあるかもしれないですね。あとドライブレターの D ドライブが使用できない、 Azure の方ではキャッシュとして予約されているのでっていうのがあります。ドライブレター D 開けとく、 C の次は F っていう、あの朝のやつで言ってましたけども、ちょっとそういうマイクロソフトさんの Azure がああいうアーキテクチャなんだから、オンプレミスはこういうふうに作っとけば戦略に乗っかれるよなって、そこのノウハウをですねぜひちょっと次に作るところからでもですね反映していくと、どんどん新しいものが出てきたときにすぐ適用できるようになりますですね。静的 IP アドレスもまだサポートされてません。で DCP 構成になります。でオンプレミスのサーバーの NIC の設定を DCP にしろって言ってるのではないので、そこを注意してください。オンプレミスは固定で大丈夫です。ただ持っていくときに DCP になりますよっていう話です。なった後はパワーシェル、あ、最近グイも出ましたね。で、あの固定化もできますけど、持っていく一発目の時はまだできないです。このあたりも要望が多いらしくてですね、あの機能を追加するかもなんて話はちょっとちらちら聞こえているところです。で、あとアイスカジー接続ですとか、共有 VHD ディスク、あるいは FC ディスク、3接続している、ファイバーでつながっている、バーチャル3で構成している、このあたりは今サポート対象外です。あと第一世代の仮想マシンのみサポートしているので、せっかく最新のバージョンのハイパー V にしたのに第二世代にできるって一個のすごく大きな売りなんですけど、それで構成しているとこれはできませんよと、 Azure サイドリコリーできませんよって、これ今の現実です。このあたりはちょっと注意する必要があります。ですけども、これあのちょっと青くしておきましたけど、現在の制限です。非常に速いスピードで改善が繰り返されていますので、マイクロソフトさんの Azure 上の基盤のバージョン、今多分2012ベースなんでしょう、おそらく。それから2012 R2 ベース、あるいはその次のバージョンになる。 まあ、もちろんなされるでしょうね。そうするとこの辺の制限はどんどん取り払われていく方向だと思います。その辺のどの辺の何ですかね、制限がどのぐらいの期間でなくなるだろうかって、その辺見定めながらですね、美味しいとこだけ利用していく、これが今求められているところだと思います。で、他にもいっぱいあります。クラスターのフローティング IP がサポートされてないとかですね、そのあたり Azure の EaaS 自体の制限になってきますので、まあ、そこを理解した上で構成組んでいく、こういうのが必要になってきます。でですね、こう作るときにもですね、私ちょっとハマったところがあったので、ちょっとスライドには書いたんですが、実際にはですね、正式公開されるときにですね、証明書の周りとかこうスキップされるような感じになってまして、この辺も変化が早いなという感じです。で、 CVM のゴミがあってですね、うまくインストールできないというのは私は体験しました。で、まあ、報告したのでもう直してもらっているかもしれませんという感じですね。もしもうまく入らないなって、このエラーコードが出たら以下の URL ですね、見ていただけるといいかなと思います。ちょうど私このスライド、スライドシェアとかで共有しますので、見ていただければなと思います。そしてあといくつかですね、ちょっとノウハウの血だみせといいますか、構成変更するときのこうやったらいいよっていうのをいくつかお伝えします。負荷分散やってます、ハードルロードバランサーがあります、あるいは NLB 組んでます。これ Azure に持ってるときどうにかしないといけないんですね。それは内部負荷分散ですとか、まあ、負荷分散セット、 Azure のそういう負荷分散のものを使ってください。ですので切り替えた時にスクリプト使えるって話したんですが、そのスクリプトで冗長化されてるやつはこのスクリプトで負荷分散するって組まないと手作業発生します。組んでおけばいいですね。で、オンプレミスで例えば SQL サーバー Always On で冗長化してますっていう時には、SQL サーバーの Always On と、あと内部負荷分散のやつがですね、サポートされ出しましたので、そのあたりで組むとよろしいかと思います。日付を見てもらうとですね、右下のところですけど10月1日です。ですので非常に早いサイクルで変わってるっていうのもこのあたりですね。それまではちょっと違う方法でやらないといけなかったんですけど、今日はこれでやればいいって感じですね。あとドメインコントローラーの話、これだけちょっとしたいと思います。ドメインコントローラーは基本的にそのまま動作します。 Azure サイトリカバリーで持ってってコピーして立ち上がったらちゃんと動きます。ですけど Active Directory はネットワークの設定をサイトの設定でやりますよね。これはちょっと技術の話になっちゃいますが、あらかじめ Azure 上のネットワークアドレスを一つの、まあ、拠点みたいな感じでサイト定義に入れておくっていうようなやり方をしてもいいですし、あるいは切り替わったタイミングでスクリプトでそのサイトの定義を作るみたいなやり方でもいいと思います。サイトの定義をした時にはその中に少なくとも1台ドメインコントローラーがいると結構無意味なんですね。その辺の絡みがちょっと出てきます。で、ドメインコントローラー以外のサーバーはドメインコントローラーの持っている DNS をちゃんとポイントする必要がありますよね。で、それはどうできるのかというところなんですけど、ドメインコントローラーを一番最初に起動すると必ずこの IP アドレスになるはずだから、そこを指すように Azure のネットワークの設定でやっとく、こういうやり方が一つできます。あるいはドメインコントローラーがフェールオーバーするネットワーク専用のを作っておいて、その先頭のアドレスからネットワークで DNS の設定で入れておく、こういうやり方もあります。でもそれめんどくさいなっていうんだったら、ドメインコントローラーあらかじめ Azure 上に構築しておいて、まあ、IP アドレスも確定させておいて、静的にしておいて、で、ネットワークの設定でそれを指しておけばいいわけです。そうするとドメインコントローラーも冗長化といいますか、災害にも強い構成に、Azure 上にも、まあ、1台2台あるぞという構成にできるわけですね。これならすごくシンプルです。ですけど、まあ、コストの話さっきしましたけど、そうすると仮想マシンが動き続けることになりますので、まあ、そのぐらいのお金はいいよっていう組織であれば、まあそれが一番楽でしょう。でも万が一の切り替えの時のためにずっと上げとくのって思うんだったら、ちょっと小細工すると、で現在の制約の中で上がってくるものから先頭の IP 振られるっていう仕様のもとでその裏をつくみたいなですね、そういうところがまあちょっと小細工が必要になってきます。でこのあたりは追いかけ続けるのは難しいよなと思いますので、まあ弊社とかにですね相談いただけるといいかなと思います。あとちょっと使い分けですね。 ASR の特徴は VM の中のアプリケーション移動しないです。なので何でも同じ手順ですねって見ていただきました。で、目標の復旧地点は最短30秒です。ですので大抵のアプリケーション30秒前までに戻るんだったら許容できるよねって組織多いと思います。でもですね、30秒より短いのじゃなきゃダメだよっていう、これは重要だから、例えばメールとかでですね、その30秒間のメールはなくなってもいいですって割り切りできるんだったら ASR でいいわけなんですが、そうはいかないんだよねっていうものがある場合にはやはり違う技術を使って持っていくという必要も出てくるかと思います。これも考え方ですとか、どこまでのものを求めるか、高いものを求めればお金がかかってくる、手間がかかってくる、まあ当然のところですね。で、特にまあエクスチェンジですとか SQL ですとか、そのあたりはなくなっちゃダメだぞということであればですね、左側の ASR でやるっていうモデルじゃなくて、右側のように Azure とオンプレミスでストレッチクラスターといいますかね、そういう形で組んでおいて、これは30秒より高いレベルでゲスト側でクラスター組んで保護するんだ、そういうものも出てくると思います。で、こうやって書いておいてあれなんですが、 AD に強く依存するものは適用できないってあるんですけど、これエクスチェンジです。テストでですね、エクスチェンジサーバーやってみたらですね、動かなかったです。ドメインコードは見つけられませんでした。ちょっと残念なんですが、まあ、そもそもエクスチェンジサーバーサポートされてないので、 Azure 上の動作がですね、まあそんなもんなのかなって思いながら、そのアプリケーションによってはアクティブディレクトリー その自分の存在しているサイトを見て何か動くですとか、そういう実装にされているものもあると思います。そういう時にはじゃあそのサイトの設定が、サイトの所属が変わるわけですから、そうするとサイトのところをちょっと考慮するとかですね、そういうものも必要になってくると思います。なのでテストがいるわけですね。事前にそのあたりも含めてネットワークの変化も含めてテストしておいて、ちゃんと動くねって安心をしないと、いざ何かあった時に本当に切り替わるんですって自信を持って言えるか、やっぱテストしないと言えないですね。構成変更されるでしょうから、あの時良かったけど、あれから SP 当ててちょっと設定変えて、今でも本当にあの時の手順で動くんでしょうか。 100% イエスっていうにはやっぱりテストが必要です。ですのでテストのやりやすいものをちゃんと選んでおく、これ重要ですね。ですのでちょっとすいません、最後の方は、最初は簡単だよっていう時は最後はちょっと難しいよって話になっちゃいましたが、実装のステップとしてはですね、まずはじめに既存の環境をちゃんと調べて、どれだけ ASR 適用できるのかできないのか、そしてバーチャルマシンマネージャーなければ作らなきゃいけないですし、 OS がバージョン古ければアップグレードするっていうのもあるでしょう。その辺の計画立てて、仮想マシンもちょっとドライブレター変えるとかあるかもしれないですね。その辺を計画して、それを実際に実装して、で復旧計画ですね、ちょっとこうスクリプトで何かするみたいなものが必要になるものもあるでしょう。そのあたりはちゃんとテストをすると。復旧計画作る。テストをする。で、まあ、この先書いてないですけど、できれば1年に1回、半年に1回テストをする。防災訓練すると。そうしておいて初めてこう、大丈夫だぞという自信が持てるわけですね。はい。次に本日お伝えしたいことの最後のところです。ユビソンサービス。これも完全に宣伝ですので聞き流していただいて大丈夫なんですが、じゃあ先ほどのですね、ステップに従った形で私どももサービス用意しております。でですね、一番上の、調査のところですね、今どうなってるのと、どれがそのままいけるの、どれがいけないの、どれがどうしなきゃいけないのみたいなですね、 OS がバージョンどうだとかですね、そういうところのアセスメントのサービスを無償でやっております。この無償っていうところだけちょっと赤丸つけておきますが、まあ、ただより高いものはないっていうこともありますので、そこら辺はですね、いろいろあると思いますが、一応無料でレポートだけもらってですね、で私が実際にお伺いして、私が作ったスクリプトでパンと叩きて、裏でこう何ですか、情報収集してレポート作ってる間にちょっとどんな環境なんですかとかですね、これどうできますねみたいな話もちょっとさせていただく時間も取りながらですね、お客様のその事業継続の話がメインのサービスですけれども、その他の運用的な話ですとか、新しいビジネスの話ですとか、なんかいろんな話をさせていただけると非常にありがたいかなと思います。アンケートの中にですね、この無償のサービスを希望するっていうチェックマークがありますので、ちょっとあそこで喋ってたやつちょっとうちに来いと、話聞かせろと、無償の範囲だけでやれみたいな話でいいので、そういうふうに思われたらですね、チェックつけといてください。 であと名刺を貼っておいていただければ弊社の営業のものからですね連絡とか取らせていただきますので、そうしますと私がですねお伺いしていろいろお話しさせていただくと、まあ無償なのでですね私システムセンター系やってますのでシステムセンターもいいですよって話もちょっとついでに聞いていただく必要はありますけれども、まあこれやるんだったらシステムセンターライセンスもね購入することになりますので、そうするともっと世界広がりますよみたいな、マイクロソフトさんの戦略乗ってっちゃいますかみたいな感じになります。まあ、そう分かった上でお申し込みお願いします。あとお問い合わせとかも載せておきました、スライドシェアで共有します。はい、本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。